京都中小企業家同友会は、地域とともに発展を目指す京都府内およそ1800社の経営者ネットワークです。経営者の皆さん、一度見学に来てみませんか？京都中小企業家同友会北支部、電話番号は 075-354-5007、 354-5007、または京都同友会、京都同友会で検索。
京都中小企業家同友会プレゼンツ、ハッシュタグ京都の地域企業。この時間は京都中小企業家同友会の協力でお送りします。さて、毎月第4水曜のこの時間は、京都の地域に根ざした企業が集まる京都中小企業家同友会の会員でいらっしゃる企業の方々と一緒に、現役大学生、私工藤実りが京都の企業、そして京都中小企業家同友会の取り組みや魅力についてなど、地域企業のあれこれを教えていただくコーナーでございます。就職活動を控えている学生の皆さん、また企業の方々も大学生に聞いてみたいことなど、ラジオをお聞きいただきながら、ぜひ SNS で参加をしていただけると嬉しいです。質問などもお待ちしております。ツイートの際、ハッシュタグはハッシュタグ京都、ハッシュタグ地域企業、こちらでお願いいたします。それではお待たせいたしました。本日のゲストはこちらの方です。まずは自己紹介からお願いします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
株式会社小玉製作所代表取締役の小玉正人と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では早速なんですけれども、お仕事の内容とかについても伺ってもよろしいですか？
は
い、
仕事の方はですね、メインは看板の設計制作施工といいまして、屋外にある看板、よく外で見られてると思うんですけども、まあ、看板全般のものを作る仕事がメインです。であとディスプレイとか、はい、あと広告代理業の方も一部やってまして、それは駅とかによくこの頃動画が流れてるようなモニターが置いてあるのありますよね、
見かけますね。
ああいうものを設置して、あそこに地域の企業の、まあ、コマーシャルを流すというようなこともやらせていただいてます、
はい、地下鉄でもカラスも大池駅だったり二条駅だったり、そういったところでも再生されているところなんですよね。そうなんだ、身近なお仕事ですよね、私たちの生活だったり、日常に、さあ本日はいろんなお話を伺えるということで、すごく楽しみにしております。よろしくお願いいたします。まずこちら、お話にもありましたデジタル広告なんですけれども、まあ、地下鉄の駅などのデジタルサイネージでございます。こちらはいつから挑戦されているんですか？
これはね、ちょうどコロナ禍に、やっぱりイベントとか看板の仕事ちょっとやっぱり少なくなってまして、まあ、新入社員が入ってきた時に何か新しい事業を始めたいなということで、やっぱり動画をこれから作ろうかということ で動画作っていろんな企業の応援するっていうのがうちの会社でこれからね新しく取り組んでいくことでっていうことにスタートしまして、で今年の6月が第1号で市役所前駅にモニターを設置させていただいて、そこにいろんな企業の宣伝を流すっていうのがスタートになりました。
そこからもういろんな駅に、
今順番にそうですね、今、市役所前駅に置いて、次が二条駅、でこの後順番にいろんな駅に展開していこうとしてます。
もしかしたらね、この今番組を聞きのリスナーの皆さんの最寄り駅にも、
そうですね、これからどんどん置いていきたいと思います。
見られるということですごく楽しみなんですけれども、何かこの制作をしていく上でちょっと面白いというか、エピソードがあったというふうに伺っております。
エピソードというのはね、当初まあこれ動画を作ってこういうのやっていこうかって言い出したのが1年2年前、まあ、コロナ入ってすぐぐらいだったんですね。でその時に一緒に、まあ、新入社員で入ってきてくれた子は、まあ、その子は大学生で、学生の時からバイトでね、うちの仕事にこういう広告とかいろんな企業を応援することに興味を持ってる学生が、別にバイト代いらんから働かせてください言って、いやそれはバイト代いらんっていうわけにはいかんでって言って、でまあ来てもらって、でどういうことしたいねって話聞いたら、まあ、いろんな企業の応援をしたいから、今までのお客さんね、その看板を作らせてもらったお客さんの、動画をウェブでね宣伝して、その会社の応援するようなこともやってみたいって話だったんで、面白いなっていうことで、 取り組み出してまして、
はい、
でその子がいろんなあのうちのもう既存のお客さんの動画を取り出したんですけど、
うんうん、
それアップしてるうちに、
はい、
あの YouTube YouTuber とか の, あのそういう動画ばっかり作ってる東京にそういうグループがいて、はいはい、
うん、
一緒にやらへんかって声かけかかったみたいで、
あら、
そのまま引き抜かれて東京行ってしまいまして、
あ、
で、まあ、ちょっとショックやったんですけども、はい、まあ、個人でやってるんで、
うん、
あの今でもやっぱりいろいろ連絡し合って、でまあ、リモートでもできるんで、はい、動画作ってくれたりするんですけど、
つながりはまだ、は
い、でその後今年入ってきた新入社員もまたそういう動画の方を勉強してくれて、
はい、
今はまあ社内でも作れるようになってということで、
うんうん、
まあ、それがきっかけでね、ちょっとしたアルバイトの子が発した一言で新しい事業が始まったというようなことです。
誰かのこう一言でこうやってね、いろんなこう仕事が膨らんでいくって素晴らしいですよね。
そうですね、はい、
うんうん、というふうにお話も伺ってまいりましたけれども、さあ、その看板といえば京都ではですね、すごくおしゃれな看板が多いなというイメージなんですけれども、はい、これって理由があるんですよね。
あ、そうですね、あの、うん、京都はあのおしゃれな看板というよりは派手な看板を出しにくい地域でして、というのは、まあ、京都市が景観条例というのを平成19年に日本で一番厳しい条例を作りました。
一番厳しいんですね。
どこよりも厳しいんですけども、
はい、
例えば、まあ、あの、まあ、色はね、派手な色、真っ赤っかとかそういう看板はダメとかね、
はいはい、
あと京都市内統一で屋上看板が禁止なんですね、うん
う
ん、だから多分どこ見られてもビルの上にこう看板載ってるのが京都市内はないと思うんですよ。
確かに、
はい、だからそういう意味で非常にあの提案する側としたら、
うんうん、
その限られた中でどういうものを提案するかっていうのを、まあ、競い合うようなことになるんで、まあ、比較的小さくてもちょっと凝ったものを作るようなことがあって、
うん
うん、デザイン力勝負になるんですよね。だからちょっとおしゃれなあの、うん、あえてこうね、あんまり表光らさずにバックライトで壁がぼやっと光ってるようなものとかが多いと思うんですけど、
は
いはいはい、やっぱりそういうところにみんな力入れて作ってるというのが、まあ、京都の特徴かなと思います。
確かに、はい、いつも、ね、こう見慣れる緑色だったり、あとはこう水色だったりするコンビニエンスストアの色がちょっとこう茶色いデザインになっていたりとか、
ね、全国ネットのところが京都にお店出されるときには比較的、うん、あのやっぱ困られるんですね。で、やっぱり全国展開してるとき一緒についてきてる看板屋さんとかあるんですけど、
はいはい、
京都仕様っていうのがよくわからないっていうので、結局我々の京都の事業所に相談が来まして、
うんうん、
でまあ、それがきっかけで新しいお付き合いさせてもらうところも、まあ、だからチャンスもあるということで、やっぱりなかなかあの、ね、あの仕事するのはなんか、うんうん、京都でよう看板屋してんなって仲間に言われるんですね京都以外の看板屋さんには。でもやっぱりそういうチャンスもあるんで、
うんうん、
まあ、そういうところをこう我々はうまくつかみ取るようにまあ、努力しているというところですね。
すごいですね。屋上にこう看板を載せちゃダメだっていう条例があることは初めて知ったんですけれども、
はい、
確かにないなって言われてみたら確かにっていうふうに感じることが多いです ね、はい、ね、
真っ暗でね、
うんうんうん、
ちょっとあの街の活性にはどうなんかなと思うんですけどまあでもね、京都らしいといえば京都らしいのかもしれないですけど、はいはい、
また京都の魅力でもありますよね。
そうですね、
まあ、そんなこう京都のまあ特徴というか看板のこう規制があるということで、こういろんなこう学生さんからの声だったりとか気になる声っていうのが多く寄せられているというふうに伺っております。
京都の条例をモデルにして他都市でも結構条例作ってるところ多いんですね、
はいはい、
ですので京都以外の学生も京都に勉強しに来たり、で、まあ、行政の人もそうなんですけど、
はいはい、
で特、まあ、最近は京都の学生がね、
うん、
あの興味を持ってそのことを例えば高校生が探究コースみたいなところで、
はい、
何をテーマにしようかなという時に京都の看板のことについて調べてみようかということで、で実際学生さんが5人ぐらいですかね、
うんうん、
今年もこの間会社に来まして、
うん、
で看板のことをいろいろ聞いて、でレポートにまとめて、で発表してくれるのを僕らが聞きに行ってみたいなことがあったり、遠くだとあの東京のね早稲田実業高校が研修旅行に京都まで来て、
はい、
でそういう話を聞いて卒論みたいなすごいレポートまとめて、我々の業界と京都市さんの方にも話聞きに行って、
はいはい、
でそれをまとめたものを送ってくれて、
うーん、
逆に勉強になったようなね、
あ、勉強になりましたか？
そういう見方もあるんやなというような、ね、勉強にもなるんで非常にありがたいなと。あと大学生も卒論に選んでくれてる人もいたりね、
うーん、
はい、 はい、まあ、そういう意味では非常に注目されているかなと思います、
ね。はい、そういったこう、まあ、高校生だったり大学生の新しい視点で何かこう、あ、確かにってこう納得したというか気づかされたというか。
そうですね、やっぱりさっきちょっと言いましたけど、うんうん、やりにくいというか提案しにくい、ね、看板屋さんを京都でやるのってすごい難しい、
はい、制限がね、やっぱりありますから。
大きい看板して儲かる方がいいのにわざわざ小さい看板提案しないといけないですよね、
はい、
だから単純に学生、これは高校生ですけど、高校生が質問でね、うんうん、よく京都で看板屋さんやってますねっていう質問をストレートに投げかけてきまして、
はい、
ほんまやなって言って初めてそこで気づいて
その時に、
はい、大阪行った方がええな言って話をしながらねまあでもまあね、
はい、
でもさっき言ったように、うん、京都だから全国展開してるところが京都の業者に相談してくる、やっぱり地域の企業に相談してくるっていう部分も、うんうん、あんま逆にね、プラスになってるということで説明してあげたら、うん、あ、そういうこともあるんですねっていうふうに納得して、ちゃんとレポートにまとめてくれてましたんで、
はいはい、
非常にありがたかったですけどね。
ね、
は
い、逆手に捉えると京都にしかない魅力というか特徴ですから、うん、それが強みになりますよね。
そうですね、強みにしていきたいですね、
うん、というふうにちょっといろんなお仕事についてもお話を伺ってまいりましたけれども、はい、さあこのコーナーでは、まあ、学生の就職活動とかについてもお話をしているんですけれども、実際に、まあ、就職活動の、まあ、アドバイスといいますか、学生さんにこう何かメッセージを届けるとするなら、何をこうアドバイス児玉さんからされますか。
そうですね、僕、まあ、私自身がね、
はい、
就職活動の時、まあ、京都で大学生活を送って、
うん、
就職活動の時に何で選んでたかっていうと、その当時はテレビで CM 流れてるような会社ばっかり受けに行ってね、
はいはい、
できるだけ、まあ、京都から離れたいな、例えば一回東京出たいなとかこういう思いがあって、で面接とかしてもらってるうちにビルの40何階とかでね、
はい、
面接してもらったらもう舞い上がってしまってね、
はい、
ここで働きたいなと思って東京行って出たんですよ、
うんうん、
でも実際ね、やっぱりミスマッチって起こりますしね、思ってたその時だけ見た姿とやっぱり違う部分もあったり、
うん、
まあ、そういう選び方してるんで、本当に自分に興味が持って仕事かっていうとそうじゃなかったりするんで、
はい、
やっぱりいろんな会社を大学生の時って一番見るチャンスやと思うんですね、
うん、
特に就職活動、就活の時にはもうたくさんの会社見る方がいいかなと。でそのためにはアルバイトとかもやっぱり自分が将来やりたいなと思うようなところでアルバイトするのも一つの手じゃないかなというふうに思いますね。
なるほど、まあ、アルバイトといえばね、やっぱりこう気軽に働けるお店とかをこう選んで応募してっていうイメージですけれども、うん、やっぱり、まあ、アルバイトとして会社にまあ、ほぼ就職というか半就職
まあそうですね、
という形ですかね。
インターンシップとかね、やっぱり最近皆さん学生の間にされてると思うんですけど、はい、そういう時ってやっぱり企業側もね、どうしてもお客さんを迎えてる感じになってしまうんですね、
うんうん、
でお金払ってアルバイトやったら、いやそれちゃうぞとかね、普通に接して、ね、従業員と同じような形で接してやれるんで、うん、やっぱり中身もよくわかるし、はい、面白さも伝わると思うんですね、
うんうんうん、
だそういうところを考えると、やっぱりいろんなアルバイト、例えばメーカーね、全国で、まあ、誰が聞いても知ってるようなメーカー就職したかったら、そういう、はい、まあ、メーカーじゃなくても地元のね、そういうものづくりしてる企業一回行ってみるとかね、
はいはい、
そういう作ることの面白さとか、いろんな要望を聞いてどういうふうに開発するのかとかね、そういうことも味わえるんじゃないかなと思うんで、そういうところを体験してもらうのが学生の時のチャンスかなと思いますね。
なるほど、実際にこうやっぱり働いてみると、将来のこうなんだろう、展望とかもある程度見えてきますもんね、
はい、
なるほど、興味深いお話も伺いましたけれども、はい、ちなみに、まあ、就職活動で、まあ、どんどんこう志望が進んでいった時に、まあ、面接などもあると思いますけれども、はい、面接のこうポイントだったりアドバイスするべき点とかありますか。
うん、私自身も面接で、ね、何回かやっぱり話を聞いてってするんですけど、うんうん、一番この子は多分入ってきてくれたら活躍するなと思うのは、やっぱりすごい興味持って話してくれてるんで、言葉がすごい何て言うか、飾らない言葉というかね、
ほうほう、
なんかいろんなことをこうホームページ見てとかネットで検索してきて覚えた言葉喋ってるのと、
うん、
自分が本当に興味持ってて、こちらの質問に自分の言葉で喋ってる人っていうのはすごい分かるんですね、
はい、
そのためにもやっぱり そこの会社を受けたいなと思うときにやっぱりそこの会社に興味持って、うん、やっぱりいろんなことを調べていくっていうのが一番大事かなというふうに思いますね。
なるほど、貴重なお話をいろいろ伺ってきました、まあ、まずはまあ、お仕事、まあ、学生時代の間は、うん、まあ、まず、まあ、アルバイトのことですよね。しっかりとこうお客様とかインターンではなくて身内でしっかりと関わって実態をこう知る、
はい、
中身を知るということ、そして、まあ、面接のポイント、どれだけ会社に入りたいのかだったり興味を持っているのかっていうのをしっかりアピールすることということで伺ってまいりましたね。やっぱり学生のうちだからこそできることですもんね。
そうですね、はい、
うんうん、ということでアドバイスもいただきました、ありがとうございます。さあということでハッシュタグ京都の地域企業、ね、合同企業説明会も3月に開催ということで、
はい、3月22日に、
はい、教えてください。
京都中小企業家同友会が、合同企業説明会での、3月22日京都経済センターで、
はい、
行います、
うん、
でまあ、これ特徴はね、はい、同友会の会員さんの企業が社長がね、みんな社長さんがみんな来られて、
うん、
直接話聞けるんで、
はい、
さっきの話じゃないですけど興味持っていろいろ聞いていくとどんどんどんどんその会社のことを素直に伝わると思うんですよ。やっぱりそれを聞いてもらう機会だと思いますんで、
はい、
でどこの会社も多分いろいろ話して、あ、この子これに興味持ってんなと思ったら自分のとこだけじゃなくてね、
はい、
一回あそこの話聞いてみたらどうやとかいうことを、ね、してるような合同企業説明会なんで、
はい、
多分一回ね覗きに来てもらったら、うん、その様子が伝わると思いますんで、
ね、
ぜひ来ていただければ、事前登録していただくとクオカード1000円分もプレゼントされますんで、ぜひ事前登録していただいて参加していただけるとありがたいです。
はい、こちらがこう対面の京都経済センターでの開催ということで、はい、でね、Zoom のオンラインでも、
はい、オンラインの方も24日に、はい、予定してますので、はい、そちらの方も登録していただけるとありがたいですけど、
はい、
まずはリアルで、
うん、
顔を見たいなというふうに思いますので、
はい、ね、いろんなお話ができますからね。
そうですね、
うん、はい、ぜひ皆さん合同企業説明会対面は3月22日午後1時からですね、
はい
はい、京都経済センターで開催されます、はい、ぜひご参加ください、
はい
はい、詳細については京都市が仕事ナビこちらをチェックということで、
はい
はい、よろしくお願いいたします。さあということで毎月第4水曜日にお届けしております京都中小企業家同友会プレゼンツハッシュタグ京都の地域企業、また来月ということで、はい、本日は児玉製作所から児玉正人さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。